FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたします。今日もこのスタジオには太田康之社長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう8月で本当に暑いですね。毎日
そうですね。本当に暑いですね。
もう、夏バテはしてませんか？
夏バテはですね、意外としてないですね。やっぱり冬場とかですね、よく私自分でミートテック、ミートテックってね。あ、
これミートテックっていうのは何でしたっけ？
これはですね、説明しましょう。
説明して。
ヒートテックっていうものは、まあ某ね、有名な、会社が出されてる暖かい、
暖かい、あれ使ってますよ。
で、それの、改良版が、ミートテック、お肉でできた保温、
自分で作るんですね。
そう、自分で作るですね。ミートテック
高いんですかね、それね。
そう、ミートテックやっぱ結構、
作るまでは、
そう、作るまでは結構費用かかります、
費用かかりますか。
でもまあ脱げない、なかなか脱げない。
これでもこのね、だんだん暑くなるとそれもちょっと脱がないといけないですから。脱いだんですか？
はい、ちょっと3000グラムぐらいですね。3000グラムぐらいは、中の綿を取り出したかなっていうふうには思ってるんですけど、はい、でちょっとまあ動きも楽になってきたかなっていうあれですね。
ああ、いいですね。
頑張って運動して、もうちょっと絞ろうかなとは思ってますけどね。
まあ、そういうふうに自分自身はまあ涼しいクールビズをね、そういう格好をして涼しくできるんですけど、なかなかこの職場であるとか、車の中っていうのも暑くってね。
そうですね、
いろんな工夫をすればいいんでしょうけども、うち のジャングルの事務所も結構日が当たりまして、暑くてムンムンするんですよ。まあ、もちろんクーラーとかもかけさせていただいてますけど、なるべく使わないようにっていうことをするんですけど、なんかいい方法はないかなと思うんですよね。お家でもそうですよね。
そうですね、お家においてはですね、まあ、いろいろとこう昔の家っていうとこう涼しいっていう、
そう、縁側とかすごい涼しかったですよ。
そうですね、それやっぱ風の通りだとかですね、まあ、そういったものを、まあ、窓を大きく開けて、
開けてましたもんね、全部縁側とかね、玄関とかも。
そうですね、であと日差しがこう長かったと思います。あ、だからそういったその日差しが長いっていうのはパッシブ設計にもね、いろいろとこうあるわけですけども、やっぱり今の最近の家っていうとなかなかこう日差しが短い家が結構多いんですから、まあ、そういった際であれば身近でできるのであればですね、各メーカーさんにちょっと窓の外にですね、外付けのその日よけ、日差しを遮るような布でできたような日よけのカーテンみたいなものを外付けでつけるようなものが結構最近出てますので、
そうですか。
そういったものを例えば西側だとか、大きな窓に、つけてもらうとか、っていう形で、日よけができたりだとかっていうようなものも、あります。金額的にもそんなにしないですから、まあ、そういったものを例えば既存のお家につけていただく、もしくはですね、外付けのこのブラインドですね、こう
外付けにブラインド、
そうですね、大体ブラインドってこう内側につけるようなイメージ。内側につけてもあんまりこう意味がない
ですね。そうなんですか。
外の段階で熱をこう反射して熱を入れないっていう、
入れない、
そういった形で、まあ、外付けのブラインド、まあ、これはあまり商品的に、ちょっとニッチな商品になりますから、そういった形のものであったりだとか、あとは、まあ、新しく建てられる方はですね、やっぱりその風がどちらからどう吹くか、っていうのことを考えた上で、まあ、風配図っていうんですか、まあ、風がどういうふうに流れるっていうことを考えてですね、窓の、開け方、ウィンドキャッチっていうんですけども、まあ、窓をどういう風に開けたらその窓から風をこう取り入れることができるかとか、まあ、そういったところを考えたりだとかっていう設計から、ね、そこまで考えてやっていくとかっていうこともできますし、まあ、もう一つ言えばですね、煙突効果っていうのがありまして、
煙突、煙突のあるお家ってあまりないじゃないですか。
煙突、それの煙突とはまたちょっと、まあ、似て非なるものなんです
よ
ね。
何ですか。
なんていうんですね、 っぱり、例えば外が全く無風の日であったとしても、うん、家の中です例えば吹き抜けがあったりだとか
あ
ということで吹き抜けの一番上部に、うん例えば窓を置いてると、はい、やっぱり温度変化がこう、ねうん起こるのでそこでこう煙突のようにこう煙がこう上に上がるような形で外が無風なんですけど家の中には心地よい風がこう回っているという形のですね、ことを本当に風が吹くんですよね、
うん、
そういった形のこともできたりだとかと、うん、いうことでこれからやっぱり家の設計にはですね、パッシブっていうこの、日差しとかですね、はい、効率的に、まあ、快適に過ごすみたいな、はい、そういった設計もですね非常に重要になってくるではないかなというふうには思ってますね、
まあ、おっしゃる通りやっぱり最近あの吹き抜けのお家とか、はい、あのすごい多いですけどやっぱそういうことを考えていらっしゃるん
ですね、そうですね、
ただのデザインだけじゃなくてやっぱりそういう、うん
でもこの田島においてはですね、うん、吹き抜け作ると寒いって言われるんですよ寒いって言われるんですけどそれはですね、うん、あの性能っていうか断熱の性能がですね、うん、まだそこまで取れてないからっていうことだと思うんですよね、
はい
うん、ですからちゃんとですねその外壁部分の断熱性能、まあずっとお話しさせてもらってますけどもその窮地だとかね、
はい、
そういったものっていうのを例えばまあ2を切るぐらいの形、
うん
まあ、よく言えばまあ 1.7 だとか 1.6 だとかね、まあ、それぐらいのところに持っていくと吹き抜けを作っても決して寒くはないというような形のことができるようになってきますから、うんまあ、そういった形でですねあの吹き抜けをただ単に、デザインだよっていうことで作ってしまうとそこに性能が伴ってないとそれは寒いんですよね。それは寒いことになると思いますから、うん、吹き抜けは寒い、まあ、それはね決して寒くはないですから、
はい
まあ、その辺のところをですねまたいろいろと体感していただいたりだとかということで随時まあ吹き抜けがある、建物とかもですね今度、今デザインさせてもらっているものがですね和田山でありますので、
はい
うん、これはモデルハウスとはまたちょっと違うんですけどね、うんうん、一般のお客さんの住宅でデザインさせてもらっているんですけどもそちらのお家はですね吹き抜け大きな吹き抜けがありますそこにこう、まあ、趣味がこう映画鑑賞とかですからその吹き抜けの面に対してこうまあ、スクリーンをわざわざ下ろさなくても、はいまあ、白い壁にしとけば映写はできますから
いいですね
そういった形でこう映写をして、うんまあ、その方が言われたのはやっぱりリビングにいながら、家族の動きを感じられる空間が作りたいとで私たちが提案したのはリビングに対して吹き抜けを設けて吹き抜けの上をですね、回廊式にこう廊下で回るようにしているので、うんまあ、人が歩くとこう吹き抜けの周りを歩く存在感というのはやっぱりリビングに感じられますよね、まあ、そういった形の提案をさせていただいて、まあこれから、ね、工事かかっていくような形にはなっているんですけども そういった形でもいいと思いますよね、
まあ、その新築をされる方はそういうふうなこともいろいろと考えていかれると思うんですが例えばリフォームをするっていう方もそういう断熱だとか、はい、そういう光とかっていうこともこう、うん
そうですね、
できるんですか、
はい、
リフォーム段階でも
できますで今までのリフォームとですねこれからのリフォームっていうのは大きく変わってくるというふうに、
はい、
考えております。
どんなふう
にで今までのリフォームはですね、はい、基本的にですね、まあ、何をリフォームするかっていうと、うんまあ、水回りですね、はい、お風呂トイレ洗面
だった
り あとキッチン
あ、はい、
あとはまあバリアフリーですね段差をなく
す、ね、多いですね最近、う
ん、あとはまあ外壁が汚くなってから外壁の塗り替えだったりだとか、はいうんあとは、まあ、最近流行りのように上がってますけど太陽光発電を、ね、ちょっと乗せたりだとか、はい、でその時に一緒に屋根もちょっといらおうかなというような形が多いと思うんですけども、ねうん、本当にまあ優先すべきものっていうのは何なのかっていうとですね、
はい、
結構そのリフォームされる方にアンケートをこう取ったりしたんですね。そうすると今の現在の住まいで困っていることは何なのかっていうことをヒアリングしますとですね、はいうん、一番多いのはやっぱり窓の結露が広い、はい
多いですねうちも、うん、
とかあと家の中が寒い
あ冬とか
冬です、ね、
あ寒い寒い、
うん、だからこういった結露がひどい家の中が寒いっていうところが、はいまず上位に来る
んです。皆さんそうなんですか。よかったうちだけじゃないんだ。
違いますねで、
うん、
先ほど その水回りで、はい、ただこのリフォームされた方ですね、はい、リフォームされた方でじゃあ実際リフォームしたところはどこっていうと、うん、ダントツに水回りなんですよ。
キッチン必ずやっぱり聞きますもんね。
そうですよね、うんうん、そこらをきれいにしてる
リフォームは
ということはですね、はい、先ほど その困っているところが全然解決できてないわけですよね、
はい
うん、で、これからですね電気代、まあ、ずっとお話しさせてもらってますけども、うん、まあ 原発がこういう状態になってますし、まあ、どっちの方向に行くか分かりませんけども、うん、電気代が上がっていくことが想定されている、はい、でそういった時にですねやっぱり、建物自体の性能、水回りをリフォームするっていうだけではなくて例えば温熱環境まで変える、
うん
うん、リフォームですよね、うん、断熱環境、断熱リフォームっていうこのキーワードっていうのが新しいキーワードになってくる、うん、というふうに思いますね、うん、ですから先ほどの結露がひどいとか、はい、家の中が寒いっていうものを根本的にもう断熱リフォームでこう変えてしまおうという形のものですよね、
は
い、うん、でそれをするプラスアルファはまあ水回りも例えばいじっていくだとかね、
うん、
まあ、そういった形のことも、していったらいいんではないかなというふうに思うわけですけども、
はい、
いろいろとこの断熱の性能っていうのは過去にですね、もともと全く断熱材に規制がなかった時があります、はい、それから昭和55年基準っていうのがこうできまして、で平成4年基準、
はい、
で平成11年基準、でこの平成11年基準が今一番最新なわけですけども、はい、昔ですねその、まあ、断熱がなかった時代、
うん
うん、断熱に特に、何も決まりがなかった時代の時から、
はい、
この昭和55年に初めて断熱に、基準ができたよという時に比べますと、まあ、年間のですね、冷暖房費っていうのが大体、30% ぐらい削減できるんですよね、初めて断熱の基準ができて、
はい、
で今の一番新しいの平成11の基準なんですけども、この基準からするとその断熱の規定がなかった時から比べると約6割ぐらい、は、削減できるというような形になっているので、断熱を上げていくとですね、そういった年間の冷暖房費、要するに光熱費、ランニングコースですね、
はい、
っていうのが大きく変わってくるんですよ。で家の中のバリアフリー温度化ですね、温度のバリアフリー、これいいですね、
いいですね、
温度のバリアフリーですね、段差のバリアフリーから温度のバリアフリーへ、
でもね、この間もお話しされてる、そういうなんていうか、温度が違ってすごく負担かかって事故が多いっていうのがあったので、本当にバリアフリーですね。
それ何だったでしょう、
何で
した
あの、何でしたっけ。
いや私は当然分かってますよ
ちょっと
私は当然分かってますけど、
ヒートショック、
あ、素晴らしい、リスナーの皆さん正解でございますそうですね、あのヒートショック、
ね、そうですよね、いや、はい、ヒートテックとどっちだったから、違う、ミートテックだったから、
ヒートショック、
ヒートショック、そう、そういうことが防げるんじゃないですか。
そうですね、やっぱ断熱回収をしていくと、やっぱりヒートショックっていうのが防げるようになりますし、
はい、
またですね、健康になると、いろんな理由があります、
はい、
まあ、実際ですね、いろんなこう、先生方、いかが先生だとかいろんな教授がいらっしゃる、岩前先生とかいろんな先生がいらっしゃるんですけど、はい、それで先生方が、実際にデータをもう取り始めてですね、で例えば普通の家からそういった性能のいいお家に引っ越したときに、はい、いろんな、指標がですね、どういうふうに改善していくのかっていうところ、そういったところもですね、やっぱりもうデータ化されてきてますし、国も動き始めてます。
そうなんですか。
そうですね、
健康にいい住宅、
高断熱住宅の転居によって、割合がですね、改善しますよという形で、今、ラジオではなかなか伝えにくいんですけども、はい、結構ですね、数値がこう見てもらうと、いろんな数字がこう下がってますね。アレルギー性鼻炎も下がってますし、
なんかアトピーとかもね。
そうですね、アトピーとかも
割と
21% とかね、やっぱり、空気ですね、高断熱住宅になりますと、お話ししてますけど、断熱性能だけでもダメ、気密性能がいると、断熱と気密、それから計画換気ですね、
はい、
この3つっていうのがうまく機能しなければ中途半端な住宅になるっていう話をちょっとさせてるわけ、させていただいてるわけですけども、はい、この3つが揃うときれいに空気が入れ替わるので、要するにそのカビだとか、ダニとかですね、そういった、発生しにくいような環境が作れるということで、アトピーだとか、ね、そういったアレルギー系のものっていうのは、アレルギー系の疾患っていうのは、良くなるというようなデータがこう出ております。で、もう一つはですね、
はい、
家があったかくなると、やっぱり家の中をよく歩くようになるんですね。
それだけね、寒くなければ、
寒ければもう本当
その部屋
中心の生活
ですね、
誰かいましたね、あの芸人さんで膝中心の生活、ね、サバンナ
そうなんですか、
ヤギさん、
サバンナ、膝中心なんですか。
そう、膝中心の生活って、なんかそういうギャグがあったような気がするんですけど、こたつ中心の生活、
ね、そういうことか、
な形になるでしょうけど、やっぱり家がですね、暖かくなると、やっぱりそんなに、ね、温度に差がなくなってくると、冬場とかでも っぱよく歩いたりだとかっていうことで、大体ですね、室温差が10度あると1日にですね、大体2000歩ぐらい減少していくよっていうような形のデータも出てますから、やっぱりですね、その辺のところっていうのも改善されてくるというふうに思いますね。ですから、まあこれからのリフォームっていうのは単なる水回りのリフォームからですね、温熱環境を変える断熱リフォームっていうのが主流になりますし、国もですねそういった形で動き始めてますので、
はい、
ぜひですね、まあ、リフォームを考えられている方は、また8月、はい、9月、10月といった形で、いつもは2ヶ月に1回、行っているセミナーをですね、はい、8、9、10につきましては、毎月ですね、はい、場所を変えながらこうやっていきたいなというふうに思っております。で、午前午後の2部制でですね、
はい、
午前は、まあ、先ほどお話ししましたそのリフォームとか、はい、中古住宅を買って、まあ、リフォームしたいなって思われている方に向けて、これからのリフォームはこういった形のリフォームをするべきだよというようなことのお話ですね、
はい。
で、まあ、午後の方につきましては、うん、まあ、新築をされる方に向けてですね、はい、賢い家づくり、これから求められる住宅とは何なんだろうということを第三者的な立場で、お伝えをしていくセミナーになっております。ですから、まあ、中にはですね、両方聞かれる方もいらっしゃいますね。新築かリフォームかどっちか迷ってるんだけど、どっちにしようかなっていうお客さんは、結構午前午後両方聞かれたりとかっていうような形がありますので、ぜひですね、日程的なところはまた、グローイング田島っていう形ですね、はい、ホームページ検索していただきましたら、ホームページの方にですね、随時、アップしていきたいというふうに思っておりますので、まあ、お気軽にですね、お越しいただいて、まあ、ミートテックを脱いだ太田っていうのはどういう人間なのかというところですね、
うん、
見に来ていただけたらなというふうに、思っておりますっていうまとめ方で、
はい、うまくありがとうございます。うまいことはまとめていただきました、はい、ありがとうございました。はい、それではまた次回もよろしくお願いします。
はい、
はい、立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話、このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りしました。太田社長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。